my beloved brothers and sisters,
first I want to thank my wonderful wife. そして愛する妻に感謝を申し上げます。素晴らしいアドバイスと勧告でした。
今
晩皆さんとご一緒できてとても嬉しく思っています。皆さんはこのようなかつてない時代のために育てられてきたと私は確信しています。少し前、エムラッセル・バラド会長はこうおっしゃいました。皆さんは教会の歴史上最高のヤングアダルト世代だと確信しています。本当にそう思っています。皆さんはこの激動の時代の舵を取り、要イエス・キリストの再臨に備えさせる手助けをするために育てられた特別な世代です。主は皆さんをご存知で愛しておられます。今晩この放送に集うにあたり、私は何十もの質問をいただきました。御霊について、そして個人の啓示について、そのような質問を受けてきました。私たちの話を聞くときにその答えが入っていることを願っています。聖霊が、私たちを教えてくださる聖霊が皆さんの質問に答えてくださることを祈っています。ここ最近何ヶ月かに及んで、私たちは世界中で前例のない苦難、不安、動揺、試練に直面してきました。このような時代が来ることは遥か昔から予言されており、救い主の栄えある再臨で終結することになります。この時代についてイエスご自身が次のように予言されました。あなた方はまた戦争と戦争の噂とを聞くであろう。慌てないように気をつけなさい。私があなた方に告げたことは全て必ず起こるからである。私は私の先民のために語る。国は国に対し敵対して立ち上がり、方々に飢饉と疫病と地震があるであろう。人々の愛が冷え、全て成就するであろう。見解を一つだけ紹介したいと思います。教会歴史からの教訓です。アマンダ・バーンズ・スミスと夫のウォーレンおよび5人の子供たちは教会に改宗して間もない頃、ミズーリに向かいました。一家がハウンズミルで生徒たちと合流すると、その数日後にはボートたちがやってきて、大勢の男たちや少年を殺害しました。アマンダの夫と10歳になる息子も殺され、幼い別の息子も深手を負いました。アマンダは負傷した自分の息子を救うための力強い啓示を受けました。この大変な苦難の中、彼女はこう記しています。この悲惨な状況で私たち女性は祈ること以外に何ができたでしょうか。祈りは私たちにとって唯一の慰めでした。天の御父が唯一の助け主でした。御父以外に私たちを救い出せる人はいませんでした。ある日、ボートの一人が大尉の指令を携えてハウンズミルからやってきました。この男は汚く怒鳴りながら、大尉はお前ら女たちが祈りをやめなければ一人残らず殺すと言っているぞ。祈りをやめさせるためならそうすることも辞さない構えでした。恐怖のあまり声を殺しているのでした。家の中でさえ声を上げることはできませんでした。心の中で祈ることしかできず、もう無理だと思いました。神を認めないこの静寂は、虐殺のあった晩よりも耐え難いものでした。もはや耐えようがありません。私はもう一度自分の声で天の御父に嘆願したかったのです。私は人知れずトウモロコシ畑に向かうと中に入ってきました。私にとってそのトウモロコシ畑は主の神殿のようでした。声を出して熱心に祈りを捧げました。畑から出ると声が語りかけてきたのです。耳にしたことのないはっきりとした声でした。静かな御霊による強い印象などではなく、賛美歌の歌詞を繰り返す声だったのです。主、我に頼る者の霊、敵の手には私得ず。 地獄、彼に迫るとも、必ず我は見捨てず。その瞬間から恐れがなくなりました。何からも傷つけられることはないと感じたのです。この時代はに不安はつきものですが、アマンダ・バーンズ・スミスに起きたことは皆さんにも起きます。状況がどうであれ、耐えねばならぬ試練が何であっても、神が舵を握っておられます。皆さんを見捨てることはありません。忠実であり、声を上げるなら、恐れることはないのです。これこそ、今晩皆さんにお伝えしたいことです。今晩、妻のリネットの参加に感謝しています。妻は私のすべてです。何年も前に、高校で出会いました。高校卒業後、リネットはアイダホ州のリックスカレッジに進み、私はユタ州プロボのBYU に進学しました。大学1年生の時、週末にレックスバーグにいる彼女の元を車で訪ねたことがありました。そこで彼女が貴重な教訓を教えてくれたのです。リネットは車を持っておらず、しばらく運転をしていませんでした。アパートを出ると、車を運転させてほしいと頼まれたため、いいよと言って、近くの坂を下り始めました。坂の途中まで来ると彼女が言いました。この道の先に停止標識ある？標識がはっきり見えたので、すぐに、ああ、止まれとあるよと答えました。ああ、そうだと思ったわ。私には見えないけれどというので、どうしてと聞くと、メガネをかけてないとよく見えないのよというのです。そこで私はこのようなことを言いました。なんでメガネをかけないの？それはメガネが似合わないから。でもメガネなしでは見えにくいっていうことを忘れてたわ。私はこう伝えました。僕が運転するよ。学んだ教訓は単純なものです。よく見えないと常に危険と隣り合わせです。では質問です。人生の運転は順調ですか？人生の現実を見極めるのに必要なメガネをしっかりかけていますか？古代の都市ラオデキアの生徒たちは目立った罪はなかったものの、主は彼らの弟子としての生ぬるさを叱責されました。彼らは世俗的な繁栄や知識を誇るようになり、次第に独りよがりになり、神をないがしろにしていったのです。目の治療の場所として有名であったにもかかわらず、主は彼らにこう言われました。見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。次のように問うことは重要です。私は自分の人生を神の真理や戒め、制約の目を通して見ているだろうか、それとも自分の目を通して見ているだろうか。私は日々祈りや個人の啓示からもたらされる神の声に耳を傾けているだろうか、それとも自分の声や賢者たちが張り上げる声に耳を傾けているのだろうか。すなわち神の道はまた預言者たちでさえ間違っており、退屈で不必要で奇妙で魅力に欠けていて思いやりもないどころか、世の言うところの偽りの憎むべきものだと叫ぶ声を聞いているのだろうか。ジョセフ・スミスは言いました。悪魔は全力で生徒たちを罠にかけるでしょう。悪魔は物事をねじ曲げるので、御心を行っている人々を見て人は呆然とします。神の助けと啓示がなければ、現在のこと未来のこともまたありのままに見ることができないのです。サタンは皆さんが御心を行う人々をぼーっと見過ごさせようと躍起になっています。さらには皆さんが現在未来の物事をあるがままに見たり理解したりできないように、自分が深く愛された神の息子娘であることをわからないようにさせようと必死です。悪魔の望みは正当化です。神を拒ませ、中途半端に神に頼らせようとします。特に政治的、文化的、この世的なものを追い求めることや、無関心にさせることで、皆さんの価値や人生の旅路を決めさせようとするのです。私はよくこう自問してきました。なぜニーファイが信じ、レーマンとレムエルは信じなかったのか。この兄弟は3人とも同じように、良い親から生まれています。ある晩私の質問は答えられました。 エム・ラッセル・バラード会長が割り当てでタイのバンコクを一緒に訪問した時に次の聖句を分かち合ってくれました。さて私リーファイは神の奥義を知りたいという大きな望みを抱いていたので主に叫び求めた。すると見よ、主が私を訪れ心を和らげてくださったので私は父がこれまでに語った言葉をすべて信じた。そのために私は兄たちのように父に逆らおうとはしなかったのである。そこに答えがありました。神は望みに応じて自らを示されます。ニーファイは何よりも神の真理と奥義を知ることを望み、神にまみえ喜びや力真理を授けられました。レーマンとレムエルはこの世のものを望んでその報いを受けました。神と共にいたいのなら望みを御心と一つにしなければなりません。心の望みがどこにあって何に向けられるかで人生で勝利を収めるためにどのような力を授かるかが決まるのです。今晩私は皆さんにお勧めします。改心し最も大切な望みである人々を力づけるために人生設計を立ててください。主はまさにこの点をペテロに求められたのです。シモン、シモン、サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈った。そこであなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。私は妻と二人で十二使徒会会員から伝道部会長としての面接を受けた時のことを決して忘れることはないでしょう。私たちは当時生活面で多くを抱えていました。面接を受けた当時私たちは家族関係も困難な問題を抱えており、全世界規模の人道支援活動にも携わっていました。また私自身も投資事業の専務取締役パートナーを務めていた時でした。私はもうこれ以上はできないと思っていたのです。その日この愛する人と共にいる間、私たちはあらゆることについて思い巡らし、今はおそらく伝道に出るのに最適な時期ではないと丁重に伝えました。するとこの十二使徒の、方は妻の方を向いて当然のようにこう言ったのです。リネット、あなたはこれから立派な宣教師、夫の同僚になります。そして私に向かってこう言いました。まだ分かっていないようですが、主が召したのはあなた自身を救うためです。制約に従って生きるか、自分の都合に合わせて生きるのか、どちらかであって奉仕に都合の良い時などありません。これは信仰の問題で、主が優先されることを行うことで人生を祝福してくださると信じるか信じないかのどちらかです。私は言葉を失いました。主が私の人生を救うのだと言われたのです。生活は豊かでしたが、私はバランスを大きく崩していました。午後になってリネットと私は使徒の事務所を後にし、これからの人生をどう生きるか祈りの気持ちで考えました。私たちはすぐに主の御心を行い、伝道に出て制約に従って生きていこうと決心しました。制約の生活とは自分の予定ではなく神の優先事項に従って生きるバランスある生活です。それ以来生活は一変しました。神の愛と教えによってあらゆる面で祝福を受けてきました。皆さんも主の制約の道に忠実にとどまるならば同様の祝福がもたらされると知っています。神は皆さんをも救いたいのです。改心、すなわち自分の都合ではなく制約に従って生活するのはどういうことでしょうか。イエスは言われました。あらゆる思いの中で私を仰ぎ見なさい。賢明な教師からこう教わりました。主はたまには私のことを考えなさい、そうすれば御霊は共にあるであろうとは言われず、あなた方がいつも私を覚えているならば私の御霊を受けるであろうと言われました。 つまり主を覚えるなら常に天の力が皆さんと共にあり、直面するどんな問題試練においてもそれがどれほど影響を与えようと日々助けを受けられるのです。あらゆる依存症、恐れ、不安、一見乗り越えられそうにない壁がこれに当たります。ですから今最も重要なことは何かを深く考え、十分に主を覚え、それを実行するために行動を起こしてください。親友が私の妻を紹介してくれました。高校時代、私はその友人にバプテスマを施しました。しかし彼は福音に従った生活に苦労し、悪いことは別にしていないと言って自分を正当化していました。確かにそうでありましたが、ある晩パーティーでアルコールを飲みすぎ、崖から転落死してしまったのです。当時の彼は皆さんと同じ年頃でした。友人が自分の都合ではなく制約に従って生活していたら、おそらくこの悲劇は起きなかったはずです。皆さんは神の戒めに関して自分の生活のどこに線を引いていますか？道路の制限速度を守る時のような感覚で捉えている人もいるのではないでしょうか？制限速度通りに車を走らせようと思っている人はいますか？おそらくいないでしょう。むしろどこまでなら超えても捕まらずに済むかを知りたいと思っているのです。それが私の親友の生き方でした。福音において一線を越えずにどこまでこの世を取り入れられるかと考えてはなりません。私たちはただ世を捨てるべきなのです。神の制約を自分の身に引き受けるときにのみ、この世の混沌の中でも物事をはっきりと見極めることのできる目を持つことができます。聖書は教えています。神を愛するとはすなわちその戒めを守ることである。制約に従って生活する人は完全なのではなく、悔い改めて生活を精錬しているのです。そのような精錬が神の最も豊かな祝福と天の力を授けます。この激動の時代に神の導きと力が必要ない人はいません。今晩このメッセージを聞いている人たちもそうです。何年も前のことですが、病気を患っていた友人からボイド・ケイ・パッカー会長が祝福のために自宅に来てくれたという話を聞きました。車で送っていくとパッカー会長が言いました。ゲッセマネからすぐに戻ってこないように、そこで学びなさいと。友人は私に意味がわかるか尋ねました。そしてこう答えました。おそらくパッカー会長は神の御心に従うことを意味していて、私も同じ気持ちでした。その言葉を聞いてそれが正しいと分かりました。人生における究極の試しは御心に従うか自分の思い通りに行動するかなのです。ニール・ A ・マックセル長老はこう教えました。自分の思いを神に従わせることは神の祭壇に捧げられる唯一のものです。では進んで御心を行うとは何でしょうか。救い主のゲッセマネのその手の経験から次のようなことが理解できます。つまり御心に従うとは、求められていることが何であれ、たとえ耐えるよう求められていることが自分に落ち度がなくても、進んで苦しみを受け引き受け終わりまで耐え忍ぶということです。身体的障害や思考、誤った認識を持った友人や指導者、場合によっては家族からの不当な非難や批判、虐待などもあるでしょう。ゲッツセマネでのお園で天父は救い主に、他者の罪や苦しみである深い杯、苦い杯を飲むよう求められました。イエスはご自分を待ち受けている者のために恐れおののきました。主は悲しみのあまり死ぬほどになられ、もしできることならこの時を過ぎ去らせてくださいと祈って、こう御父に言われました。あなたにはできないことはありません。どうかこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心のままになさってください。ジョセフ・スミスに与えられた啓示で救い主は言われました。私はその2回杯を飲まずに身を引くことができればそうしたいと思った。しかしながら父に栄光があるように、私は杯を飲み、人の子らのために私の備えを終えたのである。どれほど苦くても計画された御父の取り組みを完成させることは、私たちに永遠の喜びをもたらす御父の計画の一部でした。 天の御父は皆さんが御父に似たものとなるのを助けるために必要な痛みや苦しみの瞬間から皆さんを守ってくださると思いますか？ジョン・テイラー大官庁は預言者ジョセフ・スミスにこう言われました。皆さんはあらゆる種類の試練を経験するでしょう。神は皆さんを探り、皆さんを支配し、皆さんの心の奥の深い感情を苦しめるでしょう。キリストの弟子であるということは、従順で柔和で謙遜で忍耐強く愛にあふれたものとなり、主が私たちに負わせるのがふさわしいとされる全てのことに喜んで従うということです。ネルソン大官庁は困難な時代が来ると言われました。将来忠実な末日生徒でいて容易に好かれることはほとんどないでしょう。一人一人が試されます。熱心に従う人々は迫害を受けるでしょう。その迫害により打ちひしがれて黙り込んでしまう可能性もあれば、それをきっかけに奮い立ち模範と勇気を示すこともできます。人生の試練にどう対応するかは信仰の成長に影響します。使徒パウロはこう質問しました。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか、患難か苦悩か迫害か飢えか裸か危難か剣か。現代の言葉に置き換えればこうかもしれません。主に従い主の教会に十分に参加できないようにさせているものは何だろうか。結婚相手が見つからないとか、神に承認されていない関係で暮らしたい願望か、教会歴史上の事件か、一部の指導者や教師の誤った行為か、この世的な望みか、失業か、辛い病か、大変な苦難か。皆さんのあらゆる罪、苦痛、苦悩や弱さは、マックスウェル長老が言うところのイエス・キリストの贖罪という凄まじい計算の一部であり、しかもその計算とは莫大に無限大をかけたものでしか算出できないものなのです。人生の試練がもたらす苦痛や苦難も主の苦難の上を行くことはありません。つまり皆さんが天に問われているのは、救い主の足跡をたどって主と共にこう言えるかです。しかし私の思いではなく、御心のままになさってください。言い方を変えればこうです。神だけでなく、神が用意された計画も信頼しているだろうか。困難な試練に遭遇したら、状況が変わらずとも神があなたを支えるためのあらゆる力を持っておられることを知ってください。たとえ魂を焼け尽くすような苦難にあっても、主はこう約束しておられます。あなた方の肩に負わせられる荷を軽くし、あなた方の背にその荷が感じられないほどにしよう。主なる神である私が苦難の中にいる自分の民を訪れるということを、あなた方が確かに知ることができるようにするためである。主が扉を開く力をお持ちで、疑念が生じた時に確信を与え、仕事や教育、義にかなった生活を送る力、自分の可能性を発揮するために必要なあらゆるものを与えられることを疑わないでください。救い主は道を備えると約束しておられます。同じ約束ができる方は他にいません。謙遜に御心に従うとき、主が教え支えてくださることを信じてください。数年前、ヘンリー・ビアイリング官庁は鋭い洞察を述べました。信仰の土台が心の中に築かれていないと、耐え忍ぶ力は崩れてしまうでしょう。信仰は行動の原則であり、信仰は選択です。信仰は参加した集会や受けた儀式の数で測れません。信仰とは神とイエス・キリストが生きておられることを認めることでもないのです。信仰とは神と救い主イエス・キリストに信頼を寄せ、全面的に頼る度合いのことです。お二方を信頼し、お二方に頼る度合いによって耐え忍べたり崩れたりするのです。この信仰を築くには、自分を正当化するあらゆる行動や態度を取り除かなければなりません。自分で人生の舵を取り、他人に選択を左右されないようにする必要があります。物の見方や態度、反応、感情、思い、心情は全て皆さんがコントロールするものです。気分を害したり背を向けることは神に反しています。 主の声は常に従いなさいと私たちを招いておられます。神はどんな質問にも答え、苦悩を和らげ、どんな人をもあがなう備えを持っておられます。主を通して修復できない過ちや癒されない苦難はありません。さて、何十億存在するウェブサイトを検索しても、この教会が真実かどうか、イエス・キリストが生きておられるかを知ることはできません。神だけがそれを明らかにできるのです。結局のところ、神は皆さんと私に別の真実を教えられることはありません。真心からの信仰を持って誠心誠意神に尋ねるなら、皆同じ答えを得るのです。言い訳をすべて取り除くことで、これを一部行っていることになります。何年か前にアフリカでの責任で2頭のキリンをトラックで運んだ男性の話を聞きました。1頭はもう1頭よりかなり背が高かったそうです。高速道路を走っていた時、道路にかかった橋の下を通りましたが、その橋は片方のキリンにとっては低すぎたのです。トラックが橋の下を通った時、背の高いキリンの頭が橋にぶつかり即死しました。後にトラックの運転手はキリンが死なないようになぜ注意を払わなかったのかと問われ、こう言ったのです。私のせいではない、橋が低すぎたんだ。馬鹿げた言い訳に思えるかもしれませんが、皆さんも自分の選択を正当化することで同じ言い訳をしたことはないでしょうか。橋が低いせいにしてはなりません。そうではなく、天の力、祝福、奇跡を受けるにふさわしくなり、可能性を十分に発揮できるように努めてください。信仰や信頼を増すことでもたらされると約束されています。主はジョセフ・スミスに言われました。あなたはなんとしばしば人々の説き伏せに乗ってきたことか。あなたは人を神よりも恐れてはならなかった。たとえ人々が神の勧告を無視し、神の言葉を軽んじても、それでもあなたは忠実でなければならなかった。そうすれば神はその腕を伸べて、敵対する者の放つすべての火の矢から、あなたを助けたであろう。また苦難の時にはいつもあなたと共にいたであろう。最後に私の証を残したいと思います。神の御心に従って生活するという制約の一部には、進んで自分のことから離れて、主がペテロに言われたように兄弟たちを力づけることも含まれています。ネルソン大官庁は、私たちは主イエス・キリスト、そして主の教会を信じる信仰を築き、地上に主の教会と神の王国を築く必要がありますとおっしゃいました。また今地上で起こっていることで、イスラエルの集合以上に大切なことはないと明かししています。これ以上に偉大なものはありません。何もないのです。この集合の技は皆さんにとっても全てです。これが地球に送られてきた使命だからです。救い主もペテロにこう言われました。私を愛するか、私の羊を養いなさい。ヨハネによる福音書に、兄弟のラザロが重い病気にかかり、マリアとマルタが救い主を呼びに来た話が記されています。弟子たちは異大人に命を狙われているイエスを引き止めようと懇願しますが、イエスはラザロの墓に向かいます。救い主は涙を流し、友人と悲しまれます。すると神の力によって、ラザロに死者の中からよみがえるようにお命じになります。ラザロよ、出てきなさい。聖文にはこうあります。すると死人は手足を布で巻かれたまま出てきた。そしてイエスは人々に言われた。彼をほどいてやって帰らせなさい。愛する皆さん、キリストの光と福音の光を分かち合うこと以上のものはありません。キリストの福音だけが国々に平和をもたらし、世界を貧困から救い、永続性のある幸福を与えることができます。それ以外の原則によって運営される組織は成果を上げることができません。福音だけが周囲にいる人々の埋葬用の布を外すことができるのです。主を人を主の光に招き入れてください。そうするなら、神はあなたに救いをもたらし、あなたの罪は許され、あなたの周囲にいて、 あなたを支える天使たちを使わすと約束しておられます。今痛感しているのは、皆さんが善良な心構えをしようしていようと、主の戒めではなく世論を受け入れるように働きかける圧力は相当なものになるということです。ペトロは決意を込めてイエスにこう言いました。たとえみんなの者があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。たとえあなたと一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません。しかしすぐにペテロはつまずき、救い主を3度も拒んでしまいます。ここから何を学べるでしょうか。主が望んでおられることは、御心と制約に従った生活を送り、完全に改心することは一度きりではなくプロセスであると知ることです。イエスがご自分の命を捧げられたのは、私たちが生活を弱さや欠点によって測るのではなく、日々悔い改め、それによって力を増し、揺るぎない信仰を育むためでした。2016年4月の総大会で、ジェフリー・アル・ホランド長老が語ったこの洞察に満ちた指示を心に書き留めてみてください。もし神が完全に忠実な人だけに報いをお与えになるとしたら、報いを受ける者のリストに載せられる名前は多くはないだろうという事実に慰めを得ます。どうぞ明日、またその後も毎日忘れないでください。向上を望む人、戒めが必要であることを認め、それを守ろうと努める人、そしてキリストのような徳を愛し、それを身につけようと全力を尽くして努力する人、そのような人は主は祝福してくださいます。その過程でつまずくことがあれば、皆そうなのですが、努力し続けるのを助けるために救い主がおられます。リネットと私がヨハネスブルクでホランド長老と一緒の時に、あるヤングアダルトの機関宣教師の姉妹がこう明かししました。ここに来るまでが私のゴールではありません。どうか今どのような困難に直面していようと、歩みを止めないでください。努力し続け、信頼し続け、信じ続け、成長し続けてください。天は今日も明日も永遠にわたってあなたを応援しているのです。皆さんは神の御手にいます。主は燃えたぎる炉の中からでもあなたを救うことがおできになります。ホランド長老は次の優しい憐れみと確信について語りました。心の奥深くに留めておくと良いでしょう。御霊はウイルスでも国境でも、あるいは医療予防でも止まりません。国の騒動や空気中の病原菌によって制限されない天からの賜物です。この驚嘆すべき世界を創造されたお方は、そこにあるいかなる元素に対してももう良いと命じることができます。今直面しているこの疫病に対して神はそう言われます。神の前ではたとえ素粒子サイズの創造物であっても、ある意味ひざまずくのです。それぞれがイエスがキリストであり、神の御子であり、贖い主であることを認知します。御父の指示の下で、救い主はこの世界の行く末について責任を担っておられます。私たちはしっかりとした愛に満ちた御手にいるのです。最初の言葉に戻り締めくくりたいと思います。皆さんは教会の歴史上最高のヤングアダルト世代であると私は確信しています。しかし同時に最大のチャレンジに直面する世代かもしれません。取り巻くチャレンジについて考えるとき、神が言われることを思い出してください。主なる私は全ての人をその行いに応じて、またその心の望みに応じて裁くからである。御霊は皆さんの望みを育む手助けはできますが、選ぶことができるのはあなただけです。その責任を負うのもあなただけです。主はこうも宣言しておられます。あなたの望みに応じてその通りになるであろう。これは自分が望む結果をもたらしてくれるものを望もうという意味です。私の個人的な体験と証を紹介して終わりたいと思います。昔大学2年の時、アパートで期末試験の勉強を一人でしていました。暖かい日でレポートを見直していると、顔の前で小さな虫がブンブンと飛び始めました。次第にイライラしてきました。ついに我慢できなくなり、両手でピシャリと叩くと虫は死んでしまいました。この後起きたことをうまく説明できませんが、私は自分の手の中で死んだ虫を見て、ひどく哀れみを感じました。何も殺す必要はなかったのに、自分のイライラや忍耐のなさでこの虫は死んだんだ。私はひざまずいて祈り、 許しを乞い、虫を生き返らせてくださるよう願いました。祈りを終えると虫は私の手から飛んでいったのです。何年も神がなぜそうしてくださったのか自問してきました。答えを多く受けてきましたが、一番はたとえ小さなものであっても主が私たちを引き上げる力をお持ちだと私が理解するよう望まれたということです。主は私たちの弱さに対して憐れみをお持ちで、髪の毛一本でさえも数えておられることを知ってほしかったのです。虫でさえ元に戻されるならば、主は皆さんがどこにいてもお見捨てになることはありません。ラオデキアの人々のように振り回されてはいけません。これが私の証です。言い訳と高ぶりを捨て、自分ではなく主の声に耳を傾け行動するとき、皆さんは物事をありのままに見ることができるでしょう。改心し、自分の都合ではなく制約の生活をし、人々を力づけながら御心に従おうと熱心に努めることを望むなら、皆さんは人生の成功に必要な祝福と奇跡を乱し、天父の身元に戻って永遠の喜びを受けることができるでしょう。イエス・キリストは救い主です。生きておられます。この教会は主の教会であり、再臨の時に救い主が受け入れる教会です。天の御父は常におられます。神の計画は唯一の幸福の計画です。聖霊を通してあらゆる真理と自分のなすべきことを知ることができます。ふさわしくない望みは何であれ悔い改める勇気を持ち、制約に従って生活し、神の御手に従って耐え忍んでいくという神聖な望みに置き換えられるよう祈っています。アルマが息子ヒラマにそうしたように、私も若い皆さんに明かしします。神に頼る者は誰であろうと、試練や災難や苦難の中にあって支えられ、また終わりの日に高く上げられるということを私は知っているからである。神様の祝福があるように祈っております。イエス・キリストの御名により、アーメン。